皆さんおはようございます。毎日暑い日が続いています。どうぞ今週も熱中症にお気をつけてお過ごしください。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父たる神様、あなたが御言葉によって私たちの心に語りかけてくださることを信じて感謝いたします。どうぞこのひととき、御霊様が働いて私たちの心を探ってくださり、あなたの御思いをお示しください。今週も御言葉に力をいただいて歩み出してまいります。どうぞ恵みによって最後まで導いてください。御手に委ねて、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書9章から開きました。この箇所にはイエスが、信じる者にはどんなことでもできるのですと言われたことが記されています。ちょっと心を引くような励まされる言葉のように思います。それはどういうことを言っているのでしょうか。今日はそうしたことも心に留めながら、生きて働く信仰と題して、信仰と祈りということについて御言葉に学びたいと思います。さて、先週はイエスが3人の弟子たちを連れて高い山に登られて、そこでイエスの御姿が栄光に輝く姿に変わったという出来事に目を留めました。イエスが誰かということがまだよくわからないでいた弟子たちに、イエスはご自身の本来の神としてのお姿を示されました。また父なる神様も、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けと彼らに直接語りかけました。それでも弟子たちの中には、イエスは昔から約束されてきたメシアであって、この国をローマの支配から解放してくれる力ある王様となるお方に違いないという期待がありました。人としての期待ですね。そしてイエスが人々に捨てられ、殺され、そして3日後によみがえると話されたことの意味をどうしても理解することができないでいました。今日の箇所にはイエスが3人の弟子たちと山から降りてきた時の出来事が描かれています。14節をお読みします。さて、彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。イエスが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆と律法学者たちが弟子たちを囲んで、弟子たちと何かを論じ合っていました。口論になっていたようです。イエスが、あなた方は何を論じ合っているのですかと尋ねると、ある一人の男性が進み出て、ことの経緯についてこのように話し始めました。実は私の息子が口を聞けなくする霊、悪霊に疲れて長年苦しんでいます。それでイエス様の噂を聞いて、息子から悪霊を追い出してもらうためにここに連れてきたのですが、イエス様が不在でしたので、代わりにあなたのお弟子さんたちにお願いしました。しかし彼らには追い出すことができませんでした。おそらく弟子たちは、自分たちにはできると自信満々にその依頼を引き受けて、彼の息子から悪霊を追い出そうとしたんでしょうね。しかしできなかったわけです。そこにイエスを憎んでいた律法学者たちも割り込んできて、お前たちにはできないではないかと弟子たちを責め立てていたようです。これを聞いてイエスはこう言われました。19節にあります。 ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。イエス様にしては随分厳しい言葉ですね。息子のことを心配している父親に対してちょっと冷たいことを言っているようにも聞こえます。この時イエスはどんな思いで誰に対してこう言われたのでしょうか。直接的にはその父親に対してというよりも弟子たちに対して言われた言葉のようです。情けない弟子たちだと弟子たちのことを嘆いているようにも思われます。実はイエスは弟子たちに汚れた霊を制する権威を与えていました。6章にありますが、彼らを2人ずつ旅に使わした時にそうしていました。実際に彼らは旅先で悪霊を追い出すという見業を行っていたんです。その経験もあったために弟子たちは自分たちにはできるはずだという高ぶった思いがあったようです。イエス様抜きで自分たちの力に頼ろうとしていたのかなと思います。ところが今回は何もできなかったということですね。その原因は彼らの不信仰にあると言われているようです。どうでしょう。これは決して他人事ではないようにも思えます。私たちも自分の知識や経験に頼り、あるいは過去の成功体験にとらわれて祈ることを忘れて自分の思いのままに突き進んでしまうようなことはないでしょうか。そうならないように気をつけなさいと戒めているように思います。またこのところこのようにも読めるのかなと思いました。これは弟子たちに対してだけではなく、そこにいた群衆や律法学者たちも含めたすべてのイスラエル人に言われたのではないでしょうか。彼らは自分たちは神に選ばれた民だと誇り、律法を忠実に守っている自分たちは正しいとされていると信じて安心しきっていました。そして自分たちの間違いには気づかずに、ただローマの支配から解放してくれるメシアを待ち望んでいたように思います。そんな彼らにバプテスマのヨハネが現れて悔い改めが述べ伝えられましたが、ヨハネはヘロデ王によって殺されてしまいました。イエス様はそうしたすべてのイスラエル人の不信仰を嘆かれたのだと思います。彼らは神に従っているように見えて、実は全く従っていなかったんですね。その思いが、ああ、不信仰な時代だという言葉に現れているのではないでしょうか。この時、悪霊に疲れて苦しんでいた息子の姿は、自分たちの罪に気づけずに苦しんでいたイスラエル人の姿を表しているようにも思います。さらには、私たちも含めて、作り主である神様から離れて自分勝手に生きて苦しんでいるすべての人間の姿をも表しているのかもしれません。さて、では、イエスはその父親と息子をどのように取り扱われたでしょうか。不信仰な時代だと言って切り捨てたでしょうか。そんなことはしませんでした。イエスはその子を連れてくるように命じて、彼はイエスのもとに連れてこられます。すると悪霊が反応してその子に引きつけを起こさせました。マタイの福音書17章の方を見ると、それは転換のような症状であったようです。それをご覧になってイエスは父親にいつからこのようなことが起こっているのかと尋ねます。父親は 幼い時からですと答えて、息子がそれまで何度も悪霊に殺されそうになったことを告げました。本人もそれをただ見守るしかなかったお父さんもどれほど苦しいことだったろうかと思います。そしてイエスにこう懇願しました。しかしおできになるなら私たちを憐れんで助けてください。この言葉には父親のどんな思いが現れているでしょうか。謙遜に、もし私たちを顧みてくださるのならと願っているようにも聞こえます。でもよく読むと、これはもしあなたにそれができる力があるのならという意味で言っているようです。ということは、この方にはできないかもしれないという思いもあったということです。イエスが全能の神であるとは信じていないということですね。これに対してイエスはこう言われました。23節、できるならというのですか？信じる者にはどんなことでもできるのです。すると父親は、信じます、不信仰な私をお助けくださいと叫んで答えました。彼は自分がイエスを信じきっていなかったことを素直に認めています。そしてあなたを信じますと告白してイエスに助けを求めました。そしてイエスはその息子から悪霊を追い出されました。その後、群衆がいないところで弟子たちはイエスにこっそりと、私たちはどうして悪霊を追い出せなかったのですかと尋ねています。それに対してイエスは、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができませんと言われました。つまり弟子たちには信仰による祈りが足りなかったということを言われているように思います。マタイの17章の方には、あなた方の信仰が薄いからですとイエスが言われたことが記されています。あなた方には枯らした根ほどの信仰もないというようなことも言われるんですね。さて、今日のこの箇所を思い巡らしていて、私は特にイエスがあの父親に対して言われた、信じる者にはどんなことでもできるのですという言葉に目が留まりました。この信じる者にはどんなことでもできるのですとは、どういうことを意味しているのでしょうか。このことを少し考えてみたいと思います。一見すると、これはイエスを信じれば自分の願いがすべて叶えられる。イエスは信じる者の願いをすべて叶えてくれるということを言っているようにも聞こえます。果たしてそうでしょうか。そうなれば嬉しいかもしれませんが、残念ながらそういうことではありません。それは私たちの人生経験上知っていることですね。どんなに祈っても叶えられないこともあるわけです。むしろそういう場合の方が多いかもしれません。では、信じる者にはどんなことでもできるのですとはどういうことなのでしょうか。このことが意味している大事なこととして、3つの点を挙げたいと思います。まず、1点目のことは、イエスへの信仰によって祈り求めることです。イエスへの信仰によって祈り求めること。私たちの信仰が問われているように思います。イエスへの信仰とは、イエスが全能の神であり、私たちを愛し、私たちを罪から救うために人となって来られたお方であることを信じることです。このお方が自分の救い主であることを信じて、私たちの人生を明け渡すことです。そしてその信仰によって祈り求めることです。この父親もあの弟子たちもこのところが欠けていました。不信仰だったわけですね。彼らはイエスを心から信じることよりも、 自分の思いの方を優先させていたように思われます。そうではなくて、イエスに全幅の信頼を寄せて祈り求めることです。二点目のことは、良いものを与えてくださると信じて祈ることです。良いものを与えてくださると信じて祈ること。マタイの福音書7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられますというイエスの約束があります。イエス様は私たちに祈りなさい、求めなさいと祈ることを願っておられます。言い換えれば、何でも私に相談しなさい、打ち明けなさいと言われているのかなと思います。実際はどうでしょう。何か問題が起きたときに、自分の思いで決断したり、行動したり、人に相談するということもあるかもしれませんね。しかし、何よりも大事なことは、私たちのことを誰よりも知っておられて、心配してくださっているイエス様に、心の思いを打ち明けて、祈り求めることではないでしょうか。イエス様は、たとえ悪い親であっても、自分の子供には良いものを与えるように、天の父は求める者たちに良いものをくださらないことがあるでしょうかと言われました。そのように、イエス様は、自分にとって一番良いものを与えてくださると信じて祈り求めることです。ただし、良いものとは、私たちの願っていることとは限りません。そうではない結果になることもあるでしょう。また、祈ることによって何かの気づきが与えられたり、これでいいのだという確信が与えられたり、不思議と心の平安が訪れるということもあると思います。ところで、私たちにとって究極の一番良いものとは何でしょう？それは、罪からの救いと言えると思います。この世でどんなに成功し、富を築き、名声を得、長生きをすることよりも、はるかに価値があり素晴らしいことは、私たちの作り主であられる神様を知り、罪を許されて神様との関係に入れていただき、永遠に生きることです。聖書はそのことを、罪からの救い、永遠の命と言っています。実は、この時イエス様の心にあったことは、すべての人が罪から救われることであったと思います。今日の箇所にある息子の癒しの出来事は、イエスが不信仰なイスラエルと私たちも含めたすべての人の罪からの救いを表していることのようにも思いました。イエス様は罪の奴隷となってがんじがらめになって苦しんでいる人たちを救い出すことのできるお方です。イエス様を信じる者は、イエス様は必ず罪から救い出してくださいます。これがどんなことでもできるのですと約束されたことの一番大きな意味ではないでしょうか。そのために私を信じて救われなさいと言っておられるように思います。その一番良いものを与えたいとイエス様は願われました。そのためにイエス様はこの後十字架に向かうことになります。イエス様は私たちのためにご自身の命を与えてくださいました。そう考えますと、私たちは実に小さなことで思い悩んでいると言えるのかもしれません。もしイエスにある罪からの救いと永遠の命を いただくことができたとしたら、もう他の何者もいらないと言えるような大きな恵みを受けたことになります。それでも地上で生かされている間、この肉体がありますとね、いろんな必要があり、願いがあり、思い煩いもあるわけですね。本当に価値ある大きな恵みを受けているにもかかわらず、目の前の小さなことで思い悩んでいるようなものかもしれません。それでも私たちにとっては大きなことです。例えば、この父親と息子の身に起こったことは、家族にとって本当に大きな苦しみでした。私たちの人生においても、突然の病に見舞われたり、家族に問題が起きたり、人間関係で思い悩むこともあると思います。そうした中に置かれることは本当に辛く苦しいことですね。イエス様はそんな私たちのことを心配してくださり、憐れんでくださいます。そして、御言葉によって私たちを助け、励まし、導いてくださいます。また、日ごとの糧を与えてくださいます。主の祈りに、日ごとの糧を今日もお与えくださいとありますね。このことも祈り求めなさいと言われました。このことを覚えて、イエス様に信頼を寄せて、祈りながら歩み続けてまいりたいと思います。最後に、もう一つ大事なことを確認して終わりたいと思います。それは、祈りの結果を信仰によって受け入れるということです。祈りの結果を信仰によって受け入れるということ。イエス様を信じて救いを求めれば、救いに預からせていただくことは間違いのない約束です。しかし、その他の私たちの日常生活の中で祈り求める一つ一つの具体的な祈りについては、イエス様がどのように答えてくださるかはわかりません。願ったようにはならないこともあります。でも、確かに言えることは、イエス様は私たちを愛しておられるということと、御心、神の計画がなるということです。それは私たちには到底理解しがたいような場合もあるかもしれません。それでもイエス様が私たちを愛しておられることには変わりはありません。そしてそのことにも意味があって、神様は私たちにとって良いものとしてそれをお与えになるということです。信じる者にはどんなことでもできるのですということには、祈りの結果、たとえ願ったようにならなかったとしても、そのことを信仰によって受け入れられるように私たちの心を守ってくださるということも含まれているのではないでしょうか。このことを信じて、すべてをご存知で、この世界を治めておられる全能の神様にすべてをお委ねしたいと思います。今日は弟子たちとこの父親の姿から信仰によって祈り求めることの大切さについて学びました。私たちの信仰が形だけのものではなく生きて働くものとなるようにイエス様に信頼し祈り続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。できるならというのですか？信じる者にはどんなことでもできるのです。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたは神から離れ罪の奴隷となって苦しんでいる私たち人間を憐れんでくださり、罪から救い永遠の命を与えるために、 何よりも良いものとして一人子イエス様を与えてくださいました。私たちもイエス様を信じてこの素晴らしい救いに預からせていただいたことを覚えて心より感謝いたします。この計り知れない神様のご計画によってもたらされた大きな恵みを忘れずに、イエス様への信仰を持って祈り続け歩み続けるものとならせてください。弟子たちのようについ自分の力に頼ってしまうことのないように、またあの父親のように疑うことなくイエス様に全幅の信頼を寄せて人生を明け渡すことができるように、私たちの歩みを助け導いてください。あなたは求めなさいと祈り続けることを私たちに願っておられます。どうか私たちの信仰が形だけの死んだものではなく生きて働く信仰となるように、日々の祈りの生活を助け励ましてください。どうぞ今週一週間もあなたの憐れみと恵みによってお一人お一人の生活を守り支え祝福してくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。